今朝与えられています御言葉を読みいたします。旧約聖書のイザヤ書の第61章1節から7節になります。スクリーンの方をご覧ください。イザヤ書第61章1節から7節です。お読みします。神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年、我らの神の日を、すべての嘆き、悲しむ者を慰めるために、シオンの嘆き、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるために、彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれる。彼らは昔の廃墟を建て直し、かつての荒れ跡を復興し、廃墟の町々、世々の荒れ跡を一新する。他国の人は立って、あなた方の羊の群れを飼い、異国の民があなた方の農夫となり、ぶどう作りとなる。しかし、あなた方は主の祭司と呼ばれ、我々の神に仕えるものと言われる。あなた方は国々の財宝を味わい、彼らの富を誇る。あなた方は恥に変えて2倍のものを受け、人々は侮辱に変えてその脇前に喜び歌う。それゆえ人々は自分の地で2倍のものを所有し、常しえの喜びが自分のものとなる。以上です。私たちの日常の歩みの中において、さまざまな課題があります。何を思い、何に向かって生きているのか、そういったことが問われるような社会であります。これは何も今の時代に始まったことではなく、古い時代、古代の時代も依然として変わらず、同じような問いかけが人々に投げかけられていました。今では考えられないかもしれませんけれども、古代の社会では様々な問題が日常的にありすぎまして、例えばですが、こんな記述が、記録が残されていましたけれども、寝ていたら家の天井が突然崩れ落ちてきた、今ではあまり考えられないような、そんな困難があった、そういう時代もありました。そのためか人々は通説しておりました。この今の世界、私たちのこの地上での歩みというのは一時的なものであるのだと。この世界の営みが全てではない。いずれ永遠の世界へと突入する時が来る。そういう望み、そういう考えというものを持っていました。21世紀の私たちは、この世界、今私たちが与えられている歩み、この社会というのが天国のようなものであって、この後に新たな世界が突入してくるとか、続くとか、そういったことをあまり考えられない人も多いのかもしれません。一方で、今若い人たちに永遠の命についてどう思いますかと言いますと、いりませんと即答されるという、今のこの私の苦しみ、この不安だらけの世界、こういった歩みが永遠に続くなんてのは嫌ですという、そういう答えも聞くことがしばしばございます。いずれにしましても、私たちの目の前には貧困であったり、飢餓であったり、病気であったり、戦争であったりという、そういう多くの悲しみと試練がたくさんあります。あらゆる困難、あらゆる苦難、そういったものに直面していく。そういう背景と言いましょうか。社会情勢と言いましょうか。そういうものが、先ほどお読みいたしましたイザヤ書の61章の背後にございます。日々大変な思いをする。どこに向かっているのかがわからない。漠然とした不安があって、でも何が問題なのかもわからない。そういう中で、主なる神は良い知らせというものを貧しい人々へ語られる。そんな始まりがこの61章になるわけであります。次のスライドをお願いします。 61章1節2節もう一度読みいたします。これは有名な言葉でありますから、皆さんもよくご存知だと思いますが、神である主の霊に良い知恵を得るため、心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しいものを慰めるために。ここで良い知らせというものが出てきます。英語だとグッドニュースですね。ギリシャ語だとユアンゲリオン、日本語風に言うならばエヴァンゲリオン、あのアニメのタイトルと一緒でございます。というふうに訳されますけれども、何が良い知らせなのかと言いますと、癒しがあり、解放があり、釈放があり、慰めといったものがもたらされる。悲しみが喜びに変わり、憂いが変わり、状況が変えられる。そういう状況がここに描かれています。ないような、その苦しみや困難といった、すべてが変えられていく。これが油注がれたお方、つまり、と言われるときに、世界を伝えられ、実現するのだというのであります。後に約束された救い主というのが、イエス・キリスト、聖書を宣言いたします。そして今日ここに集っている私たちはそのことを知って、誰かから聞いて、そして教会に来ることによって、その福音、良い知らせ、グッドニュース、これを受け、来たからこそここに集わされているのであります。主イエス・キリストの生涯と働きの目的、それは何かと問われるならば、大変有名な聖書箇所を皆さんすぐ思い起こすことでしょう。次のスライドをお願いいたします。ヨハネの福音書の第3章16節17節。神は実にその一人子を与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。でもこれには続きがあります。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。救い主は私たちを救うために来られます。聖書は一貫してそのことを伝えています。そして貧しい者、心の傷ついた者、囚われた人々、囚人である人々に語られる言葉、それが良い知らせ、グッドニュース、福音だということになるわけであります。しかし、ここで立ち止まらなければなりません。聖書が私たちをどのように描いているかと言いますと、貧しい者、心の傷ついた者、囚われた人々、囚人、こういう言葉を使って私たちのことを描いているということは、もしかしたら、誰もそんなこと考えてないし、私貧しくないし、心も傷ついてないし、囚われ人、自由だし、そんな声が聞こえてくるかもしれませんが、しかし神様が私たちを見るときに、イエス・キリスト以外の私たちを見るときに、私たちは貧しいもの、心を傷ついたもの、囚われ人であり、囚人であり、救いが必要であり、助けが必要であると、そう描いているのであります。主はこのように世界を新しく作り変え、私たちを作り変えてくださるのだ。これが約束であり、主イエスキリストを通してそれを成し遂げられ、今なお実現しようとなさっているというのが聖書のメッセージであります。ではどうしたらそれが達成なされるのか、達成されるのかということ、今日は2つのことを見ていきたいと思っています。神様はご自身の言葉と、そしてご自身の霊によってこのことを成し遂げられるとおっしゃっています。言葉、それは今申し上げました良い知らせ、グッドニュース、エヴァンゲリオンでございます。聖書全体を読んでいきますと、この良い知らせというのが徐々に紐解かれていくことがわかります。イエス・キリストというお方がすべてに打ち勝ち、そして勝利を得てくださった。そのことによって我々も罪許され、義とされ、神の子とされ、滅びることなく永遠の世界、そして命を得ると、 それが私たちに与えられている聖書が語る福音、エヴァンゲリオンであるというのです。キリストの十字架と復活、そして昇天、さらには再臨、まあ、そういう難しい言葉が出てきますけれども、この一連の出来事、これが良い知らせであるというわけです。しかし一方で、旧約聖書に精通されている皆様、ヨベルの年と呼ばれるものが存在しているということに気づかされるかと思います。ヨベルの年、ちょっとこれは見ませんけれども、旧約聖書のレビ記というところの第25章に、ヨベルの年、50年目の休みの年、まあ、聖なる年というふうに描かれています。25章を読んでいきますと、7年ごとに安息の年を設けなさいと書いてあります。6年間働いて、そして7年目は休みなさい。そして、その7年目の安息年を7回繰り返すと49年になり、そしてその次の年、50年目にもう一度休みなさい。それをヨベルの年としなさいというふうに書いてあるんですね。ヨベルの年というのは、畑に種をまきません。収穫もしません。何もしません。でも、その年、その時、神によってすべてが備えられ、今までの負債であったり、奴隷であったものは自由を獲得したりと、自分の元々の土地、所有地というものが返され、そこに戻るという、そういう概念が記されています。まあ、ある意味、一年間休んで、それを7回続けて、7回目の時は2年間休むという、なんともこう非現実的な状況がここには描かれているわけでありますけれども、学者の中には聖書をずっと読んでいきますと、このヨベルの年というのは書かれているけれども、しかし実際にこれを実行した形跡がないのではないかと指摘している人たちもいます。確かによく考えてみますと、7年ごとに1年間休む、その間どうやって食べていくのか、さまざまな問題、課題というものを思い起こしてしまうわけですけれども、しかしこれは実際にはできないんではないか。まあ、不可能なのではないかという人もいるほどであります。じゃあなぜ聖書にそのことが書いてあるのでしょう。しかも、イザヤ書の61章のこの背景に、このヨベルの年の概念があると言われるのでしょう。それは、私たち人間的に考えたときに、それを実行することは不可能でありますけれども、しかし、神が目指しておられるところ、そして神が成し遂げようとなさっているところ、それがこのヨベルの年概念であり、誠の安らぎ、誠の解放、そして誠の勝利なのだということ。つまり、それはイエス・キリストによってでしか実現、完全なる勝利、完全なる負債の帳消し、ということ。それがここに示唆されているのではないかというわけであります。主イエスは荒野で40日間誘惑されて、それに打ち勝った後に書き物を開いて、そしてこのイザヤ書の61章の冒頭のところを読み上げました。ルカの福音書の16節以下のところ、ことが書いてあります。巻物です。私たちの聖書のように何章何節というふうには書いてありません。しかもスペースがありませんから、どこから読んだらいいのかも、まあ、普段から読んでいなければわからないような、そんな状況の中でイエスはイザヤ書61章の冒頭を見つけ出し、そして読み上げた後にこう申し上げました。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。普段からこの言葉を読み、そして考えていたユダヤ人の人々にとっては驚きであったに違いありません。ヨベルの年が書かれている、まあそういう言葉使われていませんけれども、その概念があるこの箇所が今日実現した。なんだそれ。大変驚いたのではないかと思います。しかし同時に、 61章の冒頭の言葉に慣れして死んでいた人々は不思議に思ったことでありましょう。次のスライドお願いします。イザヤ書の61章の2節、主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しむ者を慰めるためにと2節では書いてありますが、ルカの福音書の4章を見ますと、イエス様は主の恵みの年、慰めが与えられるように、そう申し上げています。つまり我らの神の復讐の日という言葉はあえて読んでいないことに気づかされます。イエス様、途中まで読まれて、そしてこの我らの神の復讐の日という部分だけ読まれなかった、なぜなんだろうとよく知っていた人々には思わせたことでありましょう。これには意味があります。それはイエス様が最初に来られた時ともう一度来られる時、その間にギャップがあるということであり、この恵みの年という来られた時に実現し始まり、そして神の復讐の日というのはもう一度来られる再臨の時に実現するということをここで示唆しているというふうに指摘されているわけです。キリストがもう一度来られる、そのキリストの再臨を、セカンドカミングを私たちは今待ち望んでいるのだ、そういう時代に生きているのだというわけであります。パウロは私たちの今の時代のことをこんな表現で述べていました。今は恵みの時、今は救いの日。つまりキリストの再臨のその時まで、神の復讐の日という怒りというものが示されるその時まで、救いの扉は開かれていますよ。今こそが救われる、その救いに招かれ、私たちがその救いをいただく時でありますよ。でもいずれその救いの扉は閉ざされる時が来ますよ。そういう警告でもあるかと思います。新約聖書を研究してらっしゃる先生方は、このことを次のような表現で述べています。次のスライドお願いします。皆さんご存知の通り、already but not yet。すでにとまだということです。神の国というのは、イエス・キリストが最初に来られた時にすでに始まりました。しかし、それはまだ完成していない途上であります。以前藤森ゆき先生がいらっしゃった時に、コンピューターのプログラミングで新しいプログラミングを今始めて、そして書き換えられている途中ですよっていうような表現をしてくださいました。とてもわかりやすいなと思いました。私たちは神の国に入れられ、そしてそれはもう始まり、今ここでそれが展開されている。しかしまだそれは完成していない、その完成を待ち望んでいる、そんな時代に生かされているんだと言います。ある人は第二次世界大戦のあのヨーロッパのノルマンディ上陸作戦、あの戦いにこのことを例えた人がいました。決定的に全てを変えるあのノルマンディ上陸の戦い、多くの犠牲者が出ました。しかしあの勝利があったがゆえに、ヨーロッパでの第二次世界大戦は終わりへと導かれていった。その後数ヶ月も戦いは続きましたけれども、しかしその決定的な勝利の瞬間というのがあのノルマンディだったというふうな分析をする方もいらっしゃいます。イエス・キリストの十字架と復活というのはまさにそのノルマンディの戦い、勝利と一緒だと。ただそれで終わりではありません。完全に勝利が完成するまでもう少し時間がかかり、そこに今私たちは置かれている。イザヤ書61章の言葉に戻るならば、主は私たちを義の樫の木とする、栄光を表すために主の植木と呼ばれる。ちょっとわかりにくい表現かもしれませんけれども、しかし嘆き悲しみ弱々しい、そういう存在であった人々が今は主の栄光を表すために賛美の街灯をつけさせ、そして 形姿変えられ主の植木だというふうに呼ばれるようにまでなる。そこに私たちを導いてくださる、それが主のミッションであり、私たちを招いておられるというのであります。これが神の言葉を見ていくときに、その言葉の確かさ、その力とともに私たちを示し導き、そして私たちのこの世界がただ漠然と存在しているように見えますけれども、実はそうではなく神の国の完成へと向かっているのだということを示します。しかしそれだけではありません。その言葉、その約束をじゃあどうやって実現するんでしょうかということです。それが主の御霊、主の霊によってであると言います。聖霊はあのペンテコステの時に教会に与えられ、そして人々に与えられたらと聖書は記しておりますけれども、しかし思い起こしてください。創世記の一番最初から神の御霊は動いて働いておられ、そして存在しておられます。力を表しています。いろんな問題を抱えていた人々を変えます。病を癒します。自由を与えます。深い喜びを与え、そして力を示される。一言で言うならば、作り変える、再創造ということを成し遂げようとしておられる。そういうお方の力を持って私たちは守り導かれていますというのです。次のスライドお願い。イザヤ書の61章の4節からお読みします。彼らは昔の廃墟を建て直し、かつての荒れ跡を復興し、廃墟の町々、世々の荒れ跡を一新する。ここに描かれている姿というのは、私たちも日々ニュースや報道で見るような、あのハワイの山火事の後のような、あんな荒れ跡、荒れ地、そして廃墟であります。しかしそれらも建て直され復興する。そして一旦荒れてしまったところも一新される。それが主の霊が示す力であります。五節は、他国の人は立ってあなた方の羊の群れを飼い、異国の民があなた方の農夫となり、ブドウ作りとなると。一見意味がわからないような言葉でありますけれども、この姿というのは実はイスラエルの民がかつて外国で強いられていた姿でありました。しかしもはやそれは他国の人々、他の人々がそのようになります。つまり状況が逆転しますよということを言っている。次のスライドお願いします。6節、あなた方は主の祭司と呼ばれます。我々の神に仕えるものと言われます。自分自身のためだけに生きていたものが神に仕え、神の祭司と呼ばれるようになる。そんなことが人間の力によってできるでしょうか。あなた方は国々の財産、財宝を味わい、彼らの富を誇る。これは誇ると訳されていますけれども、別の訳では分かち合うという言葉になっています。自分が得た財宝というものを自分のために使う。それは当たり前のことかもしれません。しかし、主の霊の力によって感化されたもの、動かされたもの、変えられたものは、それをも分かち合うものになります。そして7節の最後のところは印象深い言葉です。あなた方は恥に変えて2倍のものを受け、人々は侮辱に変えてその分け前に喜び歌う。それゆえ人々は自分の地で2倍のものを所有し、常しえの喜びが自分のものとなる。悲しみ、嘆き、苦難、困難、こういったものが常しえの喜びに変えられていくというのです。あのヨブを思い起こしてください。理不尽な試練を受け、友達が来て、あなたはおそらく罪を犯したからこんな罰を受けてるんだろうと責められていきます。でも理不尽は自分の潔白さを証明します。そして最後に神はそのヨブが正しいとおっしゃり、今まで持っていたものの2倍のものを与えた。それは物質的なものかもしれません。しかしここで述べられているのは2倍以上の喜びであります。こうしたものを私たちに約束し、実現し、与えるのが主の霊であり、新しい霊であるというのです。しかしここまで 語りまして、私たちの中にはとはいえ一つのクエスチョンマークがあるかもしれません。主の言葉があり、また主の霊が力を持って私たちを導く、それはわかるんだけれど、でも実際私の信仰生活を見ていくと葛藤があり、戒律があり、自分はこうしなきゃいけないと思っていてもなかなかできない、そんな姿というのを思い起こすこともあるのではないでしょうか。次のスライドお願いします。先ほどのすでにとまだ、これが鍵になるかと思います。私たちはすでに勝利を与えられたもの、しかしまだ完成品ではない。パウロは私たちは二つの世界が重なり合う現実というものがなおもあり、その中で私たちは生かされていると、も良いかもしれません。依然として罪深い私がいます、弱い私がいます、私の信仰などまだまだという人もいるかもしれません。しかしそれは実は聖書的には正しくない表現なのかもしれません。なぜなら神はすでに救いの保証として聖霊を私たちに与えた、そう宣言しているからであります。次のスライドお願いします。ガラテヤ人への手紙の5章25節にこういう言葉があります。私たちは御霊によって生きているのなら、御霊によって進もうではありませんか。前半部分の私たちは御霊によって生きているのならと訳されていますが、これ直接法という文法が使われています。つまり宣言しているんです。事実です。あなたたち、私たちには聖霊がもう与えられて、それによって生かされているんです。だから聖霊によって進もうではないか、英語では keeping step と訳されています。足並みを揃えようではないか、先に先走ってしまうのではなく、たまには後ろを振り向いて、そして待つ必要もあるかもしれません。これは自戒を込めて言っていますけれども、妻の亜希子と歩いていると私だけが先に行ってしまって、で後で振り向いたらいないっていうことがよくあります。そして後から怒られます。なんで自分だけ先行っちゃうの。皆様あるかもしれませんけれども、足並みを揃える、聖霊様が行きなさいと言った時に私たちが躊躇してなかなか前に進めないこともあるでしょう。でもここで言われているのは、こういう共に歩むというその姿であり、もうそういうステータスなんだから、そのように生きなさいと言われて鼓舞されている姿であります。ある有名な新約学者で、まあ、藤原先生もよくご存知でおられるジェームス・ダンという先生がいます。次にます。その先生がこんな言葉を残しておりました。ちょっと長いんですけれども読みします。肉と御霊とが対立する体験に対し、過度におじけづく必要はない。私は未だ分断されたままだ。キリスト者のうちには命のみならず死も稼働している。この対立における敗北が葛藤の結果であるなら、それを失望の原因とする必要はない。ああ、聖書読まなきゃ、祈らなきゃ、ああ、教会行かなきゃ、でも、ああ、ちょっとそれができないな。そういう葛藤っていうのは誰もが持っていることだと思います。そこで思い悩みます。でもその思い悩み、葛藤というものがあるのであれば、そんなにおじけづく必要はありませんというのです。次のスライドお願いします。むしろ問題なのは、その葛藤の欠如だと言います。肉と御霊との対立のあることは、御霊による道徳的な促しがあることを意味する。葛藤の欠如は御霊の働きの欠如だって言うんですね。聖霊様が私の歩みの中で、人生の中で、心の中でどうやって働いているのかってわかるんですか？ジェームス・ダンさんの言葉によるならば、私の中にある葛藤、それが聖霊の働き、力の表れですって言うんです。こうしなきゃ、こうならなきゃって思う私たちがいます。でも、 一方でそれができない私たちがいます。そこに葛藤があるならば、聖霊は働いてますよ。C.S. ルイスも類似したことを述べていました。私たちの信仰ってこんなんでいいのかなと、まあ、悩みますけれども、その悩みがなくなっていくとき、あ、いいよね、このままでいいよ、このままでいっちゃいましょう、みたいになったときに、その感覚が、葛藤さえが、もはや芽生えないようになったとしたら、その時は大変心配ですと。霊的な体験、まあ、目で見える形もあれば、そうではない形の方も多いかもしれません。しかし、主は確実に、確かに、ご自身の霊を持って私たちを導き、作り変えています。それが葛藤、悩みということを通して、私たちが示されている。これは、熟考する必要があることかもしれません。私たちは主なる神によって生かされている存在であり、御国の完成へと向かっています。次のスライドお願いします。神の言葉によって、神の霊によって、そして、とこしえの喜びを与えられることによって、それが確かなるものとされています。今週の主との歩みのうちに今一度確認したいと思うのです。今私が置かれている場所、状態、福音の言葉と神の霊とによって私たちは生かされているのだということ。様々な困難があります。それは御国の完成へと向かっている途上であるからということ。そして悩み葛藤があります。信仰の戦いがあります。しかし、それらを飛び越えて、乗り越えて、とこしえの喜びというものが私たちには与えられているんですということを確認していきたいと思います。こうして共に信仰共同体である教会として、私たちは共に御国へと向かい前進しています。いろんなことがこれからも起こるかもしれません。でも忘れてはならないのは、私たちには御言葉が与えられているということ、そして主の霊が私たちのうちに働き、喜びを増し加えてくださっているのだということ、その事実やろうかと思います。今週もそのことを覚えつつ、私たち共に祈りながら、この地上での信仰の歩みを全うしていきたいと祈り願います。祈りましょう。父、子、聖霊なる神様、御言葉を与えてくださり感謝いたします。どうか私たちの歩みを御言葉に根ざした確かなるものとしてください。聖霊様を通して御子イエス・キリストの良き知らせである福音と、その力をますます深く味わわせてください。あなたとの関係をさらに深めてくださり、私たちを通してあなたの栄光を表すことができるよう、豊かな実りをお与えください。教会に連なるお一人お一人の歩みを、どうかあなたが豊かに祝し、顧み、守り導いていてください。この祈りを、主イエス・キリストの御名によって祈り捧げます。アーメン。